広報相川、2019年10月1日発行、ナンバー682です。音声版広報相川は、相川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報相川、光、緑、ゆとり、共同の町相川、2019年10月1日、ナンバー682をお届けします。編集発行、相川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡相川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021。 ホームページ相川町ホームページアドレス town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp で検索。この CD の収録時間は125分です。ページ数は20ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は、問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次。表紙1ページ。特集、大切な税金の使い道。平成30年度決算。2ページから5ページまで。調整情報館。選挙。相川町議会議員選挙。投票日は10月6日日曜日です。他2件、6ページ。年金、ご存知ですか？国民年金、付加年金。他1件、7ページ。催し、若者たちの音楽祭、5。出演バンド、ついに決定。他2件、8ページ。第35回相川町ふるさと祭り、他1件、9ページ。もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。健康の町を目指して、未病改善健康ウォーキング教室を実施、他2件、10ページ。シリーズ家庭、今月のテーマ、地域ぐるみで子供を守る、始めませんか？見守り活動、11ページ。インフォメーション、保険ガイド、本年度の新規事業、新生児、聴覚検査費用を一部助成。他1件、栄養士から一言、カルシウムをしっかりとって骨粗鬆症を予防。12ページ。乳幼児の健康審査、他6件、13ページ。高齢者インフルエンザ予防接種費用を一部助成、他1件。倒木被害を防ごう、樹木の適切な管理にご協力ください。施設ガイド、14ページ。お知らせ、厚木愛子環境施設組合第3回事業報告会、他4件。催し、第20回、見ませ合戦祭り。募集、令和2年度私立幼稚園新入園児募集。広告1件、15ページ。文化会館催し案内。相談3件。都で記事5件、16ページ。 子育てプチポケットお楽しみクイズ17ページ。相川トピックス。防犯活動の功績をたたえ、防犯功労者表彰を受賞。他6件。頑張れ SC 相模原。18ページ、19ページ。相川カレンダー。今月の日曜祝日当番医。広告2件。9月1日現在の人口と世帯。20ページ。目次終わり。用紙説明。みませ合戦祭りの行列の写真があります。用紙説明終わり。特集、大切な税金の使い道。平成30年度決算。平成30年度の一般会計、特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、下水道事業、水道事業会計の決算が、町議会の9月定例会で認定されました。町では限られた財源の中で、町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しました。問い合わせ、財政課、財政班、電話内線3292。一般会計、特別会計、水道事業会計の歳入総額は236億2484万8000円、歳出総額は230億6992万2000円。一般会計歳入、一般会計歳入合計130億9818万円。そのうち自主財源、94億7248万5000円、72.3%。依存財源、36億2569万5000円、27.7%。自主財源の内訳は、徴税、79億2933万3000円、60.5%。繰入金1億3528万8000円、 1.0%。 繰越金6億7131万2000円、 5.1%。 諸収入3億3267万3000円、 2.6%。 その他4億387万9000円、3.1%。 依存財源の内訳は、国庫支出金11億4967万3000円、 8.8%。 県支出金8億7483万6000円、 6.7%。 地方消費税交付金8億796万3000円、6.2%。 調剤4億8130万円、 3.7%。 その他3億1192万3000円、 2.3%。 徴税の内訳、町民税個人20億7238万1000円、 3.3% 増。町民税法人9億3869万8000円、 26.9% 増。固定資産税40億4912万3000円、 1.6% 減。軽自動車税1億2044万9000円、 5.5% 増。町タバコ税3億1797万9000円、 0.5% 減。都市計画税4億3070万3000円、 1.6% 減。合計79億2933万3000円、 2.5% 増。町民一人当たり納税額20万753円、3.3% 増。歳出額31万6811円、4.6% 増。一世帯当たり納税額47万7498円、1.4% 増。歳出額75万3546円、2.8% 増。調債借入金の残額。普通債、その内訳は、総務債1億2665万円、民生債4276万6000円、衛生債3億3681万2000円、商工債900万円、土木債16億6202万7000円、消防債7億9642万4000円、教育債2億6685万8000円、公営住宅債1億1084万5000円、災害復旧費土木債820万円、減税補填債1億5859万6000円、臨時財政対策債27億4055万3000円、減収補填債5億2475万3000円、合計67億8348万4000円、前年度比 1.2% 減。町の主な財産、3月31日現在、土地591万9787平方メートル、建物13万293平方メートル、基金15億815万8000円。
一般会計、歳入。一般会計の歳入総額は130億9818万円で、前年度より3億8023万円の増額となりました。これは町民税などの徴税が前年度と比べ1億9392万7000円の増額となったほか、前年度の剰余金である繰越金が1億9364万4000円の増額となったことなどによるものです。歳入額を財源別に見ると、徴税、使用料及び手数料など、町独自で得ることのできる自主財源が、前年度と比べ 4.0% 増の94億7248万5000円で、歳入総額の 72.3% となりました。また、国、県支出金や徴債、地方消費税交付金などの依存財源は、前年度と比べ 0.4% 増の36億2569万5000円で、歳入総額の 27.7% となりました。歳出。歳出総額は125億1339万3000円で、前年度より4億6675万5000円の増額となりました。歳出額を目的別に見ると、民生費が44億3333万4000円と最も多く、全体の 35.4% を占め、続いて総務費18億7997万8000円、15.0%、土木費16億169万3000円、12.8% の順となっています。税出別では、財政調整基金の一般財源分への積み立ての増加や、旧庁舎周辺公共施設整備基金から公共施設整備基金への積み替え、積み増しなどにより、積立金が前年度と比べ 174.3% 増の6億2490万1000円、 投資的な経費である普通建設事業費が防災行政無線デジタル化整備事業などにより前年度と比べ 18.6% 増の9億4915万8000円となりました。歳入歳出差引額から次年度へ繰り越すべき財源828万8000円を除いた実質収支額は5億7649万9000円の黒字となり、次年度への繰り越し金となりました。歳出目的別。一般会計歳出合計125億1339万3000円。そのうち、議会費1億6817万9000円 1.3%。総務費18億7997万8000円 15.0%。民生費44億3333万4000円 35.4%。衛生費12億828万9000円 9.7%。農林水産業費2億1173万7000円 1.7%。商工費2億7692万3000円 2.2%。土木費16億169万3000円 12.8%。消防費7億6040万5000円 6.1%。教育費12億7245万1000円 10.2%。災害復旧費5215万円 0.4%。 交際費公の債務費6億1585万4000円 4.9%。 諸支出金3240万円 0.3%。 歳出性質別。一般会計歳出合計125億1339万3000円。そのうち人件費31億224万6000円 24.8%。 物件費21億3011万4000円 17.0%。 維持補修費7024万2000円 0.6%。 扶助費24億1618万8000円 19.3%。 補助費等10億7239万1000円 8.6%。 交際費公の債務費6億1585万4000円 4.9%。 積立金6億2490万1000円 5.0%。 貸付金1億8080万円 1.4%。 繰出金12億9972万7000円 10.4%。 補助事業費1億26万3000円 0.8%。 普通建設事業費9億4915万8000円 7.6%。単独事業費8億4889万5000円 6.8%。 災害復旧事業費5177万2000円 0.4%。 財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況。地方公共団体の財政の健全化に関する法律。財政健全化法とは、財政の健全さを図る指標の公表を義務付け、早期健全化の枠組みなどを定めた法律で、国民健康保険などの特別会計や事業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。町の健全化判断比率などの状況は、すべての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれていることがわかります。表があります。指標、指標の説明、比率、基準値のうち早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。健全化判断比率のうち、 実質赤字比率。一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、なし。13.65%、20%。連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、なし。18.65%、30%。実質交際費比率、一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率、2.8% 減、25%、35%。将来負担比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、なし、350%。資金不足比率、水道・下水道事業、資金不足額・赤字額の事業規模に対する比率、なし。経営健全化基準 20%。なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率、及び資金不足比率は、すべての会計が黒字であるため、なしとなっています。また将来負担比率は、地方債残高などの将来負担額に対し、基金都市計画税、基準財政需要額に算入される地方債などの充当可能な財源が上回っているため、ゼロとなっています。早期健全化基準、経営健全化基準は、財政の悪化、イエローカードを、財政再生基準は、財政の破綻、レッドカードを表す基準値で、健全化判断比率、資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合は、国から健全化に向けた取り組みが指導されます。一般会計の主な実施事業、議会費1億6,817万9,000円、議員調査活動経費、政務活動費、交付金、議員調査活動用パソコン回線使用料など、350万5,000円。議会運営経費、議会会議録データベース化事業費、議会映像インターネット配信など、604万1,000円。総務費、18億7,997万8,000円。半原地域における観光・産業連携拠点づくり推進事業費、1億1,468万7,000円。防災行政無線デジタル化整備事業費、1億2,320万5,000円。民生費、44億3,333万4,000円。障害者生活援護事業費、1億7,607万4,000円。障害者自立支援事業費、10億1,226万6,000円。小児医療費助成事業費、1億3,074万円。児童手当支給事業費、6億224万円。子ども子育て支援法関連経費、施設型給付事業費、地域型保育給付事業費、1億7,592万2,000円。子育て支援対策事業費、子育て支援センター等運営事業費など2,240万円。衛生費12億828万9,000円。各種予防接種事業費、小児、高齢者、インフルエンザ予防接種の助成など9,336万1,000円。母子保健事業費、妊婦健康審査、不妊治療費助成など、2,266万6,000円。健康増進事業費、生活習慣病検診、成人歯科検診など、6,082万2,000円。ゴミ収集運搬処理経費、可燃ゴミ収集運搬持ち出し業務委託、可燃ゴミ処理業務委託、ゴミ出し困難者、個別収集事業など3億8,087万8,000円。農林水産業費 2億1173万7000円、農業振興対策事業費、有害鳥獣対策事業、農業次世代人材投資資金など、2574万1000円、農業用水路整備事業費、1685万5000円、林業振興事業費、地域水源林施業委託など、5423万9000円、商工費、2億7692万3000円、愛好商工会活動事業補助金、1295万2000円、観光施設維持管理経費、1497万5000円、ダム周辺地域振興事業費、宮ヶ瀬ダム内と放流など、530万3000円。土木費、1669万3000円。道路新設改良舗装事業費、3億4629万5000円。橋梁維持管理経費、5121万3000円。災害予防対策事業費、急傾斜地崩壊対策など、2645万2000円。消防費、7億6040万5000円。消防車両、消防団車両購入事業費、5344万3000円。消防団、施設整備事業費、2982万8000円。教育費、12億7245万1000円。小中学校国際教育推進事業費、英語指導助手、派遣経費など、2182万5000円。熊坂児童館耐震補強事業費、1737万7000円。学校施設整備事業費、小中学校トイレ改修工事など、2086万8000円。地方消費税交付金の増収分について、消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分2億9147万2000円については全額を社会保障関係経費に充当し、その使途を明示することとされています。町では次の通り、障害者、高齢者、児童福祉事業のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計の繰出金などの財源の一部として活用しています。表があります。区分、主な事業、30年度決算、財源の内訳のうち特定財源、国庫支出金など、一般財源のうち地方消費税交付金、差し引き一般財源の順に読みます。社会福祉事業、一人暮らし高齢者世帯等水道料金助成事業、青年貢献制度利用支援事業、町社会福祉団体補助金、7057万1000円、467万1000円、505万9000円、6084万1000円。障害者福祉事業、障害者医療費助成事業、障害者介護給付、訓練と給付事業、地域生活支援事業、12億1512万5000円、7億6305万3000円、8710万9000円、3億6496万3000円。高齢者福祉事業、高齢者バス割引乗車券購入費助成事業、敬老及び長寿負債祝い金品支給事業、シルバー人材センター運営費補助金、7745万4000円、613000円、555万2000円、7128万9000円。児童福祉事業、出産祝い金支給事業、児童手当支給事業、小児医療費助成事業、13億3996万9000円、7億7368万7000円、9605万9000円、4億7022万3000円。 国民健康保険事業、国民健康保険特別会計繰出金、3億8436万3000円、1億5748万2000円、2755万4000円、1億9932万7000円。後期高齢者医療事業、後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者健康審査事業、3億8286万1000円、5221万6000円、2744万6000円、3億319万9000円。介護保険事業、介護保険特別会計繰出金、3億6265万1000円、378万6000円、2599万8000円、3億3286万7000円。保険衛生事業、乳幼児等予防接種事業、高齢者インフルエンザ予防接種事業、生活習慣病検診事業、2億3288万2000円、390万4000円、1669万5000円、2億1228万3000円、合計40億6587万6000円、17億5941万2000円、2億9147万2000円、20億1499万2000円。特別会計、歳入98億6101万2000円、歳出97億2024万3000円。国民健康保険事業、町民の健康保持と増進のため保険給付を行い、医療保障の充実に努めました。平成30年度の国民健康保険加入世帯は、町総世帯数の 37.6%、非保険者は町総人口の 28.2% です。後期高齢者医療事業、高齢者の健康保持と増進のため、非保険者の資格管理などの窓口事務や、保険料の徴収などを行い、医療費の適正化に努め、健全な医療給付を進めました。介護保険事業、適正な要介護認定を行うとともに、要介護、要支援者が能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう保険給付を行い、保険医療の向上と福祉の増進に努めました。また将来的に要介護、要支援状態になる恐れがある高齢者を対象に、介護予防を推進しました。下水道事業、汚水整備事業として土地利用の変更に伴う公共汚水マスの設置工事を行うとともに、ストックマネジメント計画に基づき、下水道管の構成や古くなった設備の改築、更新を実施しました。また、汚水整備事業では浸水対策として、昨年度に引き続き、中津桜台地区の実施設計を進めたほか、中津大塚下地区の基本計画の見直しなどを実施しました。平成30年度末現在の下水道人口普及率は 91.2% です。歳入、会計名決算額、対前年度比、増減額、増減率の順に読みます。国民健康保険、51億5413万9000円、8億9307万3000円減、14.8% 減。後期高齢者医療、4億6057万円、2164万6000円、4.9%。介護保険、29億2871万3000円、1億1323万円、4.0%。下水道事業、13億1759万円、900万円減、0.7% 減。合計98億6101万2000円、 7億6719万7000円減、7.2% 減。歳出、会計名、決算額、対前年度比、増減額、増減率の順に読みます。国民健康保険、51億4640万9000円、7億9869万8000円減、13.4% 減。後期高齢者医療、4億3802万1000円、2318万円、5.6%。介護保険、28億4753万7000円、1億5050万1000円、5.6%。下水道事業、12億8827万6000円、1086万5000円、0.9%。合計、97億2024万3000円、6億1415万2000円減、5.9% 減。水道事業会計。水道事業の使命は、安全で良質な水を需要に応じて安定的に供給し、町民の健康で豊かな生活環境や、様々な経済活動の向上に寄与することです。平成30年度は、給水収益、水道料金が 0.97% 増加し、前年度を上回りました。一方、支出では、原価消却費などの増加により、収益的支出の総額は、前年度に比べ 3.05% の増となりました。このような状況から、平成30年度の純利益、収支差引額は前年から 16.33% 減の4181万円となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は収支差引額が2億2864万6000円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容としては、三栗山排水地耐震補強工事を行い、防災性を向上させるとともに、中津浄水場送水ポンプ設備修繕や、浄水場記録計更新工事などを行い、施設能力の維持向上を図りました。さらに排水管を耐震性能の高いものに交換する工事を、半原両向地区、細野地区、三瀬地区、隅田小沢地区、中津隅田座海地区、稲荷前地区、熊坂地区などで延長899メートルにわたって行い、排水機能強化と老朽化施設の更新に努めました。収益的収入と支出、消費税を含まない。収入済み額、5億6201万4000円。支出済み額、5億2020万4000円。収支差引額、4181万円。なお、水道事業の経営運営を行うための経常収支。資本的収入と支出、消費税を含む。収入済み額、6166万円。支出済み額、2億9030万6000円。収支差引額、2億2864万6000円減。水道水を供給するための水道施設の新設や改良などの投資的経費。差引不足額は内部留保資金などで補填。収益的収支は、純利益を算出するため、消費税抜きの金額を。資本的収支は必要とした費用を算出するため、消費税込みの金額を表記しました。
調整情報館、選挙、相川町議会議員選挙、投票日は10月6日日曜日です。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話、内線3225、任期満了に伴う相川町議会議員選挙は10月6日日曜日に投票が行われます。投票は午前7時から午後8時まで、町内12箇所の投票所で行われ、即日開票されます。 町の将来を託す代表者を選ぶ大切な選挙です。投票は政治参加の第一歩。貴重な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。投票所入場整理券。投票所入場整理券を世帯ごとに封書で郵送します。封書一通につき最大6人までの整理券が同封されていますので、投票の際には自分の氏名が記載されている整理券をお持ちください。期日前投票の際には、事前に整理券裏面の期日前投票用請求書、兼宣誓書に記入してください。投票所入場整理券が届いていない場合や、なくしてしまった場合でも投票できますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。ラビンプラザ、レディースプラザでも期日前投票ができます。今回の選挙から期日前投票所を増設します。役場本庁舎に加え、ラビンプラザ、半原公民館、レディースプラザ、中津公民館でも期日前投票をすることができます。お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票することができますので、お仕事やお出かけの都合に合わせて投票してください。期間、10月2日水曜日から5日土曜日まで。時間、役場2階大会議室、午前8時30分から午後8時まで。ラビンプラザ、レディースプラザ、午前9時から午後8時まで。土曜日、昼休み時間も投票できます。持ち物、投票所入場整理券、スムーズに入場するためにお持ちください。なくても投票できます。子育て、来年度の保育園入所申し込み書は10月15日火曜日から配布します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話、内線3363。令和2年4月以降に町立保育園、町内の小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所愛川、保育所愛川第2や認定子ども園、愛川幼稚園の2号認定、3号認定などへ入園を希望する方へ申し込み書を配布します。本年度中に入園を希望し、まだ入園が決まっていない方も、4月以降に引き続き入園を希望する場合は申し込みが必要です。対象、次の理由などにより、家庭でお子さんを保育できない保護者、月に64時間以上働いている、または働く予定がある、妊娠中か出産したばかりである、病気、怪我、または身体、精神に障害がある、家族の看護、介護をしている、就学している、申し込み、11月1日金曜日から29日金曜日までに子育て支援課へ、申し込み書は10月15日火曜日から、子育て支援課、各町立保育園、町内の各小規模保育施設、愛川幼稚園、子育て支援センター、町ホームページで配布します。催し1、成人式は1月12日日曜日に開催します。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話、内線3644。令和2年の成人式を1月12日日曜日に開催します。案内状は11月1日現在、町内に在住している新成人の方へ12月上旬にお送りします。過去に愛川町に住んでいた方の参加も歓迎しますので、該当する方はお問い合わせください。日時、令和2年1月12日日曜日、午後2時開式、受付は午後1時30分から、会場、文化会館ホール、対象、平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの方。年金、 ご存知ですか？国民年金、付加年金。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。国民年金の第一号被保険者、自営業、自由業、学生など、と任意加入被保険者の保険料は定額で、平成31年4月から月額 16,410円となっています。これに加えて、月額400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金額に上乗せされ、付加年金が支給されます。付加年金は年額200円かける付加保険料納付月数で算出され、物価スライド、増額、減額はありません。納めた付加保険料は、年金を2年間受給すると回収できるため、3年目以降は丸々得するお得な年金制度です。申し込み方法、年金手帳、印鑑、本人署名の場合は不要、をお持ちの上、国保年金課へ。なお、国民年金基金に加入中の方は、付加年金の申し込みができません。付加年金額の例、10年間納めた場合、付加保険料の総額は、400円かける10年、120月、イコール4万8000円。年金受給時の増額分は年間で、200円かける10年、120月、イコール2万4000円。年金生活者支援給付金制度が始まりました。年金生活者支援給付金は、収入所得額が一定基準額以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が行います。対象、1、老齢基礎年金を受給していて、次の要件をすべて満たす65歳以上の方。世帯員全員が町民税非課税。年金収入額とその他所得額の合計が87万9300円以下。2、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額がおよそ462万1000円以下の方、扶養親族などの数に応じて制限額が引き上げられます。なお、いずれも制限額は令和元年度のものです。請求方法、平成31年4月1日以前から年金を受給している方、対象の方へ日本年金機構から請求手続きのご案内を送付しています。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し、返送してください。平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方、年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または町国保年金課で請求手続きをしてください。問い合わせ、年金生活者支援給付金専用ダイヤル。電話 0570-05-4092。福祉、10月は福祉の月、各種行事を開催します。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班。電話、内線3352。誰もが住みよい福祉の街づくりを実現するため、町では毎年10月を福祉の月と定め、福祉に関する様々な行事を開催します。表があります。行事名、日時、会場、内容の順に読みます。福祉体育大会。10月9日水曜日、午前9時から午後2時30分まで、三瀬公園陸上競技場、雨天時は第1号公園体育館、高齢者、障害者、福祉関係者による体育大会、福祉の広場、ワイワイスペース、10月20日日曜日、午前10時から午後3時まで、 福祉センター、福祉センター前広場、福祉作品展、ボランティアグループ紹介、クイズ、ゲーム、軽音楽ステージ、模擬展など、福祉ポスター展、10月22日火曜日祝日から26日土曜日まで、午前9時から午後5時まで、文化会館、展示コーナー、ロビー、小中学生や一般の方から募集した優秀ポスターの展示、社会福祉大会、10月26日土曜日、午後1時から4時まで、文化会館ホール、福祉関係者の表彰と激励慰安のアトラクション、表終わり。催し2、若者たちの音楽祭5、出演バンドついに決定。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。12月15日日曜日、文化会館ホールでロックやポップス、ジャズなどの軽音楽に励む若者たち、ノーマル枠や、年を重ねてもかっこいいおじさん、おばさんたちスペシャル枠による音楽祭を開催します。5回目の開催となる今回も、実力の高いバンドが集結しています。また5周年を記念して、町にゆかりのあるアーティストがゲスト出演します。若者たちの音楽祭が冬の愛川町を盛り上げます。出演バンド、純不動、ノーマル枠、モノニクス、和太鼓グループ、ネミーダ、テグラ、ロッキージョーカ、オカカ、メイプル、ラブメリーゴーランド、トレース、スペシャル枠、オールウェイズ RS、ローガンズ、日だまり。環境、美味しく楽しく食べきろう。10月は食品ロス削減推進月間です。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513。今年5月に成立した食品ロス削減推進法により、毎年10月は食品ロス削減推進月間、10月30日は食品ロス削減の日となりました。この機会に食品ロスについて考えてみましょう。調査により、家庭から出される燃やすゴミのうち、およそ4分の1が手つかずのまま捨てられる食品ロスであることが分かりました。買い物や調理の方法を工夫することで、食品ロスを発生させないようご協力ください。家庭でできる一工夫。食品は必要な分だけ買う。多く買って食べずに捨ててしまっては、環境だけでなく家計にも優しくありません。料理は必要な分だけ作る。美味しい料理をたくさん作っても食べきれなければ食品ロスになってしまいます。もし食べきれなかったら保存方法を工夫したり、アレンジ料理に挑戦したりして捨てないようにしましょう。大阪桐蔭高等学校吹奏楽部演奏会。大阪桐蔭高等学校吹奏楽部の皆さんが愛川町へ演奏を届けに来てくれます。平成17年の創部以来、全日本吹奏楽コンクールや全日本マーチングコンテストで複数回の金賞を受賞しているほか、海外公演でも高い評価を得るなど、その実力は全国でも屈指のレベルです。吹奏楽ファンも高校野球ファンも必見の素晴らしいエンターテインメントをぜひお楽しみください。日時11月10日日曜日、一部午前10時30分開演、午前10時開場、二部午後2時開演、午後1時30分開場。場所文化会館ホール。費用大人1500円、中学生以下800円、いずれも全席指定。前売り券は10月19日土曜日から文化会館窓口で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館。 電話 046-285-6960。
第35回愛川町ふるさと祭り、10月20日日曜日、午前10時から午後3時まで、役場文化会館周辺。町の文化や産業を広く町内外に紹介する第35回愛川町ふるさと祭りを開催します。地元の工芸品や生産品などの即売をはじめ、様々な催しがありますので、ぜひ皆さんお揃いでご来場ください。内容、文化展、文化芸能発表会、将棋大会、消防フェスタ、福祉の広場、産業観光展、各種模擬展、ステージイベントなど。なお、10月19日土曜日には、文化会館で文化展や囲碁大会、役場庁舎裏広場と楓広場で、ふれあい JA 祭りが開催されます。当日は会場周辺の混雑が予想されますので、お車でお越しの方は、なるべく乗り合いでご来場ください。また、20日は、町内循環バスを運行しますのでご利用ください。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。県民スポーツ週間関連イベント、2019愛川スポーツレクリエーションフェスティバル。10月13日日曜日、午前9時から午後2時まで、第1号公園、第1号公園体育館。お子さんからお年寄りまで、いつでもどこでも誰でも、楽しく親しめる様々なスポーツとレクリエーションを体験できるフェスティバルを開催します。今回は、ロンドンオリンピックの体操男子団体で銀メダルに輝いた田中和人選手による体操教室や、大道芸人によるパフォーマンスが会場を盛り上げます。スタンプラリーも開催しますので、ぜひ皆さんお揃いでお越しください。なお、開催時間中は入退場自由です。雨天の場合は、体育館で開催します。一部種目を変更します。当日は運動のしやすい服装で、室内用の靴をお持ちください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。10月は県民スポーツ月間。スポーツで楽しく元気に健康に。県では県民がスポーツに親しむとともに、スポーツに対する関心や理解を深めるため、10月を県民スポーツ月間と定めています。期間中には、県主催の中央イベントが、秦野市カルチャーパーク、青少地区体育センター、県立武道館で開催されます。その他にもスポーツ関係団体や民間スポーツクラブで関連イベントが数多く開催されますので、この機会にスポーツを楽しんでみませんか。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。健康の町を目指して、未病改善健康ウォーキング教室を実施。町民皆さんの未病改善と健康増進のため、本年度の新規事業として、未病改善健康ウォーキング教室を実施しました。この教室は、健康運動指導士の指導のもと、愛川町健康づくり散策コースを歩くとともに、公園などに設置された健康遊具の正しい使い方を学べるものです。9月12日の9 熊坂下谷蓮華山散策コース。9月19日の田代散策コースにはともに17人の方が参加し、楽しみながら健康づくりに励みました。町では3km から 7km の愛川町健康づくり散策コースを7コース設定しています。未病改善のため皆さんぜひウォーキングに挑戦してみてはいかがでしょうか。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3343。登下校をより安全に。通学路のカラー舗装工事を実施しました。町内の通学路にカラー舗装を行いました。工事を行ったのは菅原小学校周辺のおよそ300メートルの区間で、歩行者が歩く外側線白いラインの内側を緑色に舗装し、運転者に注意を促すことでより安全に歩くことができるようになりました。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。町議会9月定例会で補正予算が可決。安心安全の町づくりを重点に増額。町議会9月定例会で令和元年度一般会計を合計で1億461万7千円増額する補正予算が可決されました。このうち主な事業を紹介します。愛川中学校屋上防水改修工事。学校施設の整備を推進するため、愛川中学校の特別教室棟の屋上に防水塗装をする改修工事を行います。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3612。町道中津2969号線舗装打ち替え工事。スムーズな通行のため中津桜台地区で舗装の打ち替え工事を行います。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。役場庁舎1階に防犯カメラを増設。来庁する方の安全確保とセキュリティ強化のため、役場庁舎1階に防犯カメラ6台を増設します。問い合わせ、管財契約課管財班、電話内線3262。シリーズ家庭。今月のテーマ、地域ぐるみで子供を守る。始めませんか？見守り活動。子供が巻き込まれる事件や事故が全国各地で発生しています。子供たちが安全で安心して過ごすためには、地域の皆さんの未来を担う子供たちを地域ぐるみで守り育てるという意識と、多くの目で子供たちを見守る体制づくりが大切です。皆さんぜひ、できる時に、できることから活動を始めてみませんか。ながら見守り。道の掃除をしながら、水やりをしながら、犬の散歩をしながらといったように、日常生活の一部として子供たちを見守る活動です。まずは挨拶から始めて、互いに声を掛け合える関係づくりを進めていきましょう。子供110番の家。子供110番の家は、子供たちが知らない人から声をかけられたり、不審者から被害を受けそうになったりした時に駆け込むことのできる場所です。現在、町内でおよそ700箇所の家庭や店舗が登録されており、目印としてステッカーが掲示されています。 お子さんと一緒に通学路などの子ども110番の家を確認してください。パトロール。安全で安心して暮らせる街づくりのために、町内一斉に行う愛のパトロールや、安全安心パトロール車、青パトによるパトロールを、行政区や PTA、育成会、NPO 法人防犯パトロール、ブルーライン、などの皆さんと協力して実施しています。子ども安全見守り隊。登下校時に学校の前や通学路などでの見守りを実施する子ども安全見守り隊の活動を町が支援しています。効果的に活動していただくため、反射材のついたオレンジ色のベストや、横断機を貸与しているほか、万が一の事故の際には、町のボランティア保険が適用されます。登録希望の方や、活動に興味がある方は、住民課交通防犯班へご連絡ください。毎月第3日曜日は家庭の日。挨拶声かけ運動推進の町。問い合わせ。障害学習課、青少年教育班、電話、内線、3642。住民課交通防犯班、電話、内線、3320。